千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。最近ですね、本を読む時間というのが少し増えておりまして、1月は2冊、そして2月はもう4冊読んでいるんですね。で、何を読んでるかというとですね、高野秀幸っていう人を皆さんご存知でしょうか？旅行記に興味がある人は名前を見たこともあるんじゃないかなと思うんですけれども、幻獣無弁兵衛を追えですとか、怪魚ウモッカ格闘記ですとか、まあ、怪しいシンドバッドですとか、巨竜アマゾン遡れですとか、そういった体験記を書いている人なんですけども、あとですね、早稲田三条青春記なんていうエッセイもありまして、この辺も結構有名なんじゃないかなと思うんですね。公式サイトによりますと、誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをして、それを面白おかしく書くをモットーに執筆活動を続ける辺境作家、ということになっておりまして、この辺境っていうとですね、まあ、人間の活動が盛んに行われている土地から離れたところっていうイメージですよね。物理的に遠いところっていうふうに思うんですけども、でもこの高野さんの活動を見ているとですね、その物理的な距離だけにとどまらず、心であったりとか、その興味ですね、そういったものが手を届かせられない、リーチしないところも含むという、そういう領域も含めた辺境ライターであるというふうに思うんですけども、彼はですね、早稲田大学探検部出身なんですけども、で、早稲田大学の探検部っていうのは創立50周年以上にもなる歴史のあるサークルなんですけども、1997年に部員がペルーで殺害されるっていうような事件がありましたよね。そんな探検部出身の高野秀幸なんですけれども、彼の魅力っていうのがどういうところにあるのかなって思ったんですけども、今はですね、世の中に冒険とかですね、探検とかっていった言葉にリアリティがどんどんなくなってると思うんですよ。かつては、まあ、世界の中にはですね、秘密っていうものがあって、人の手の触れないものっていうのがですね、未踏の地っていうのもあったんですけれども、まあでも今となっては深海ですとか宇宙ですとかの例外こそあるものの、地球上にほとんどですね、人跡未踏の地というものはなくなってしまっているわけですよ。そしてどうなったかといえば、僕らの周りにある冒険っていうのは小説であったり漫画であったり、あるいはゲームであったりっていったフィクションの世界に残されているのみなんですね。で、まあ先に冒険って言って思い浮かぶのは、僕なんかだと剣を持って竜と戦うっていうような、そういった感じの本当に荒唐無稽な冒険なんですよ。まるっきりリアリティのある発想ではないですよね。それが、まあ、70年代後半生まれの僕にとってのリアリティなんですけれども、でもですね、80年代ぐらいにはまだ冒険っていう言葉にはギリギリリアリティがあったんですよね。で、それっていうのがこの高野さんが学生時代だった時期なんです。で、まあ、その探検部で、いろいろなところに行くわけですけども、で、その探検、冒険っていうものが、まあ、書籍になっていて、今、読むことができるわけなんですけども、実はですね、その、彼の冒険記っていうのは、僕はまだ一冊しか読んだことがなくて、幻獣無弁兵衛を追えっていうのがそれなんですね。煽りをちょっと読んでみようと思うんですけども、太古の昔から今後奥地の湖に生息するという謎の怪獣モケレムベンベ発見をかけ、赤道直下の密林に挑んだ早稲田大学探検部11人の、勇猛果敢高等無形全土多難なジャングルサバイバル78日。買ってね、読んでね、今の世の中には絶対にこういう本が必要なんです。過去解説、過去閉じ、子供の頃を忘れないあなたに送る痛快ノンフィクションというものなんですね。まあ、お分かりの通りですね。幻獣無弁兵衛というものは見つからないわけなんですよ。それは徳川の埋蔵金が発掘されなければ、ネス湖のネッシーが見つからないのと同じことなんですけれども、でも、現地に入るために、まあ、すごい苦労がですね、あるわけでして、コンゴと日本の国交がないと、 ということはですね、大使館もないわけで、ビザを取得するのも一筋縄ではいかないという状況なわけですよね。そういった地味なですね、準備をした上でコンゴに入り、そして、まあ、空港のあるような大都市からモケレムウェンベがいるとされている現地まで行くのにさらに多くの時間を費やすわけです。まあ、ジャングルの中に入っていくので移動手段は歩くしかないわけですよね。で、まあ、それ自体は本当に冒険ですよね。まあ、チワキ肉を踊るっていう感じではなくて、ただひたすら、こう、リアルで、肉体的にもきつくて大変だっていう、そういう種類の冒険ではあるんですけれども、で、モケレムウェンベのいるとされている湖について、キャンプを張って、1ヶ月以上の滞在生活が始まるんですけれども、まあ、アフリカの奥地でのキャンプ生活となれば、かなり大変な暮らしですよ。食料自体はそんなに少なくはないとはいえ、まあ、とはいえ、ふんだんにあるわけでもないですし、そのことについて、一騒動二騒動とあるわけなんですけれども、で、その過酷の生活の中で体調を崩す者もいたりするんですけれども、リーダーの高野さんは不思議と深刻なトラブルには合わないんですよね。そこがちょっと不思議な、ひょうひょうとした現実の話なんだけれども、どっか少しフィクションのような味わいを出しているんですが、まあ、最後まで読んでいくとですね、この冒険を高野さん以外の視点からまた総括している部分とかがあったりしてですね、視点が変わるとこんなにも違って見えるのかっていう驚きを味わうことができますね。で、まあ高野秀之さんの魅力っていうのがどこにあるかっていうのを考えてみたんですけれども、彼はですね、例えばアフガニスタンに行って麻薬中毒になったりとかですね、するわけですよ。そのことの是非については触れませんけれども、まあ、これが象徴するように、まあ、社会通念上悪とされることをやる。それにも多分抵抗はないんですよ。まあ、つまり、誰かがそれをすることについて眉を潜めるからやらないとかっていう発想はあんまりない人なんですよね。まあ、日常生活の中でも、テレビは特に見ないからいらないだとか、あとはレトルトのカレーを温めないで食べても平気だとかっていう、そういう人なんですよ。僕らがですね、当たり前だと思ってることをしないんですね。当たり前っていうのと必要っていうのの間には違いがあると思うんです。当たり前にしているんだけれども、それっていうのは別に必要じゃないっていうことって多々あると思うんですよ。レトルトカレーを温めないで食べるっていうのはまあそういう話で、もちろん温めた方が美味しいけれども、でも、冷たいレトルトカレーだって、まあそれなりに食べられますよね。ご飯が温かければカレーも熱をもらって多少温かくなりますしね。そういうですね、当たり前を必要と勘違いしないんですよ、彼は。だから浮世離れして見えるんですけれども、まあいざですね、探検に行くとなれば、こう企業に行って必要な機材ですね、科学的な調査をするのに必要な、とても買えないような高価な機材をレンタルしてきたりとかですね、スポンサーについてもらったりといった交渉もバッチリこなしますし、まあさらには現地で交渉をするためには言語能力っていうのが欠かせないわけですけれども、で、アフリカに行くとなれば、まあフランス語を習ったりとか、あとは、まあリンガリンガ語ですとか、そういった本当に現地で使われている言葉っていうのを学習するわけですよ。で、まあ今みたいにこう、Google 翻訳とかですね、便利なツールがあったりするわけでもないので、自分で覚えるしかないわけですよね。その、現地の言葉を話せる人はいないかっていうですね、ことで、まあ、人のつてを辿って、体当たりで行ってですね、教えてくれっていうふうにやるわけですよ。で、レッスンを受けて半年とかですね、しっかり準備をしていくんですよね。そういった行動力があるんですよ。レトルトカレーを温めるっていうことを奥がってしない人が、そんなにですね、労力を割くことができるわけですよ。必要なこととそうでないことに対するエネルギーの使い分けが見事なんですよね。魅力を感じるっていうことは、自分と違うからこそだと思うんです。まあ、自分がすごい魅力的だって思ってる人は、自分に似てる人を魅力的だと感じるのかもしれないですけれども、僕はそういうタイプではなくて、今ですね、僕らっ っていうのはあまり空白の時間っていうのを持たないと思うんですよ。ちょっとでも時間が空いたらば本を読んだりとかですね、まあ携帯をいじったりとかしますよね。そういうですね、刹那的なレベルでの時間もありませんし、まあいつでも誰かに接続できるわけですよ。電話もできますし、メールもできますと。で、そうすることによってどうなるかといえば、自分のためにですね、自分自身のために使う時間っていうのが持てなくなっているんですよね。まあその中でも何時間だったりとか何十分っていう小さいスケールであれば自由な時間を持ってる人はいるでしょう。だから何か突発的に何かしなくちゃいけないっていう時にバッと動ける人はいますよ。けれども1ヶ月とかですね、そういう単位でフラッとどこかへ出かけられる人っていうのは少ないですよね。まあ一方でその何かを成し遂げるとなると時間って必要だと思うんです。で、あるいはですね、その運命の女神の尻尾をつかむためには瞬発力が必要なんだけども、その瞬発力っていうのを担保するのはその自由な時間があるかないかっていうこととも関連してると思うんですよね。やっぱりその躊躇するわけですよ。時間がないっていうことはこう何かに縛られてるっていうことで、何かに縛られていればそれはもちろん気が鈍くなるわけですから、そこで高野さんは、大切な時間とそうでない時間の区別ができる人なんだと思うわけです。僕らが本能的には必要でないと感じつつも金繰り捨てることができずにいるもの、そういうものをですね、やすやすと捨てて動くことができるわけですよ。そういう部分がですね、彼をすごく魅力的にしていると思うんですね。で、さっき冒険に出るために必要な語学力を学ぶっていう話をちょっとしましたけれども、で、その手法っていうのが、まあ、直接その言葉を話せる人と会って教えてくれっていうふうに交渉する、で、時間を取ってもらって教わるっていうものなんですけれども、まあ、そういうやり方を見てわかる通り、人と人との付き合いになるわけですよね。突っ込んでいって懐に入ってしまうんですよ。だから、何年もですね、だらだらと付き合っても生まれないような、こう、深い絆っていうかですね、つながりが割と短い期間でも生まれるんですよね。著書をですね、何冊か読んでいくと、彼がそうやって知り合った人物たちが、その後どういう風になったかっていう、まあ彼自身もその年を取って活動の幅を広げていくわけですけども、そうなると彼とかつて付き合いのあった人たちの名前がまたできたりとかして、読者も旧友と久しぶりに会ったみたいな気持ちになるわけなんですが、そういったですね、彼自身の人付き合い力によって面白みを増している本というのがあってですね、メモリークエストっていう本なんですね。帯の煽りをですね、読むと、あなたの記憶探しに行きますと、急性探し物中毒に陥った著者による、世界を股にかけた大瞑想、ウェブマガジン上の企画をまとめたものなんですけれども、読者からですね、これを探してほしいっていう依頼を一般公募して、で、集まったものの中から面白そうなものをチョイスして、で、高野さんがそれを探しに行くっていうものなんですけれども、で、これを探してほしいっていうものがですね、ユニークなんですよ。簡単に見つかるようなものではないんですよ。例えばですね、タイの仏教関係の宗教団体の運営する、山奥の学校に、見学に行った時に出会った小学生の少年がいるんですけれども、まあ、とても小学生とは思えないような落ち着きのある子供で、で、地元の住民の間でも一目置かれているようで、年上の人間にもこうピシャリということができるっていう、まあ、スーパー小学生がいたと。その彼は一体今どうしているんだろうかっていう、まあ、探し物というよりは探し人ですね。そういうものがあったりとか、アフリカ大陸の東側にあるですね、セーシェル諸島に日本の春画とかですね、古今東西のエロい絵をですね、コレクションしていた、まあ、インド系のおっさんっていうのがいて、揚げ物屋の店主なんですけども、その人はどうしているんだろうっていうものですとか、まあ、かつてウガンダの安宿であった若者がアフリカにたどり着いたらしいと、出会った当時一文無しだった彼に逃走費用を 提供したという経緯もあり、今どうしてるか知りたいとかですね。まあそんな感じのクエストがいくつも載ってるんですね。で、最後に紹介した、ウガンダで出会った若者っていう話は、著者自身のエピソードなんですね。他の話っていうのはみんなやっぱり他人のことなので、それは面白いんですけれども、この探し物はですね、ちょっと違うんですよ。まあ著者がですね、直接知ってる人だけに、その彼が以前出会った後に、まあ、過ごしてきたこう人生の大変さっていうか凄みっていうものが感情移入しやすいんですよね。まあ、彼がですね、高野さんがですね、自分とは違う文化を持った人と交流することによって成長していくというか自分が変わっていく様っていうのが見て取れるわけなんですよ。で、この本はですね、しばらく前から知っていて面白そうだなとは思っていたんですけども、でも面白そうな引きの本っていうのが実際に面白いかどうかなんていうのはわかんねえぞっていうふうに思ってですね、ちょっと期待していたんですよね。なんですけども、そんな警戒まるきり必要ないですね。いい本ですよ。おすすめですね。で、他にもですね、もう一冊だけおすすめしておきましょうか。こちらはですね、腰痛探検家っていうタイトルで、僕がですね、この高野さんの本を初めて読んだのはこれなんですよ。まあやはりある程度の年になると腰痛をみんな抱えるようになるじゃないですか。僕もですね、まあ今現在はだいぶいいんですけども、疲労が溜まった時に無理をするとぎっくり腰みたいになってしばらく辛い思いをすることになるんですね。まあ今でもこう冬の寒い日に1時間2時間立ちっぱなしにさせられると結構ですね辛かったりはするんですよ。で、腰痛をどうすれば治せるかっていうことについては常に興味があって、で、手に取った本なんですけども、まあ著者のですね、高野さんが腰痛に悩まされて、まあ仕事にもならんと、で、世の中には腰痛を立ちどころに治すというようなですね、名医であったり、まあ名整体師であったりとか名マッサージャーであったりとかがいるわけなんだけども、まあ言ってることがみんなバラバラであると、一体どれが本当なのかと。まあ本当は一つではなかったとしても、その腰痛が治りさえすればいいわけですよ。まあそれでですね、いろんな種類の治療方法を試したルポルタージュというか、まあエッセイですよね、といった本なんですけれども、行く先行く先もっともらしくて、どこに行ってもですね、その先生の話を聞く限りは、まあこれは素晴らしいと、頼りになると思わせるんだけれども、で、一緒に行った人は良くなったりとかするんだけれども、著者はまるっきり良くならないっていうようなことがね続くんですよ。で、まあダメだと思って次に行きますけれども、なかなかですね、僕らが実際に腰痛の治療に行った時には次から次へと治療院を変えるっていうのは難しいですよね。まず選択肢がそんなになかったりもしますし、その治療の方法が悪いからダメなのか、それとも、まあ、そうやすやすと治るものではないのか判断がつかないっていうようなこともありますよね。腰痛に悩まされている最中にこの本を読むことで、治療のですね、助けになるかどうかといえばちょっと怪しいなと思いますけれども、どちらかというとこれを読むと、信用できないなっていうふうに思う人の方が多いのかななんていう気もしますけれども、まあ仮にですね、治療には役に立たなかったとしても、これ読んでる間は楽しい気分になりますし、楽しい気分になってる間っていうのは、まあ痛さ辛さっていうのも少しは楽になりますよね。まあそういうわけでおすすめの一冊ですよ。というわけでお届けしてまいりました千葉文化放送ですが、今週はこの辺でお開きといたします。それではまた来週。